けの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
これが放送される頃は2月の末ですね。
はい、
もうピークですね。
はい、お尻に火がでもまだやってない、あ、領収書どこだっけとかいう人もいっぱいいるような気が。
もう急いでくださいよ皆さん。
そうですよね。
今すぐ始めるぐらいの勢いで。
ああ、そうですか。
3月の税務署大変なことになってますからね。
並びますね。
そうですね、
はい、電子申告をなめちゃいけませんよ。すごい並んでますよ。
そうですね、
私は知ってます。特にちょっと東京界隈なものですから。
ああ、そうでしょうね。もう
ここで2時間待ちですとか言ってるので。
ああ、すごい大変ですね。私あまり行かないんですよこの時期は。
そうなんですか。
あまり行かないようにしているって言った方が正しいのかな。
なんかこっそり郵送でペッて送っちゃうとか。
そうですね、郵送で、郵送と電子申告がメインなので。
ああ、そうですよね、はい、行ってられないですよね。
一度だけ行って人酔いしましたからね。
そんなにいるんですね。
はい。
ああ、辛い。
このぐらいお話しすればすぐやる気になったでしょうかね、皆さんも。
はい、ぜひ。払う分にはちょっと遅い方がいいかもしれませんが、戻ってくる分には。
そうですね。いや、払う分も間に合わなかったら延滞金とかね。
そうですよね。
特例が受けられなかったり。
バカにならないですね。
そうです、そうです。あ、青色申告の65万円の控除って、はい、期限内申告が要件ですから。気をつけてください。
あ、じゃあ3月15日までに出さないと、
はい。
その65万円は引いてもらえないんです
か？そうです。自動的に10万円になっちゃいます。
ああ、痛いですね。
はい。
55万円も違うんですね。
そうなんです。
これはちょっと、しっかりといかないと。そして、厚子先生の負担を減らすために、早く。
早く。
お早めにお願いいたします。
ですね。
はい。今もう、本当に皆さん火がついている頃かとは思うのですが。
はい。なので、もう聞きたいこと聞いてくださいっていう回にしようかなと。
ぜひ、ちょっと日頃疑問点がたくさんハテナがあるので、
はい、
ぜひぜひこの機会に聞いていきたいと思います。
はい。
はい。じゃあまずちょっと初めの質問なんですけど、軽くジャブで。
ジャブで。
年金ってどうなるんですか？例えば、任意年金、あと、まあ、国民年金、まあ、いろいろな厚生年金、こう、もらうじゃないですか。
あ、もらう方の話ですか？
はい、もらいますよね。
はい。
あれは、申告しなきゃいけないんですかね？
雑所得っていう所得の種類がありまして、はい、雑って雑費とかの雑なんですけども。
はい、はい。
それの所得になりますね。
あ、じゃあ申告しないといけない。
ただ400万までは申告不要になったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
おお、なんか年額のハガキが送られてくるんですけど、今ならもらえる年金このぐらいみたいな。
あ、そうですね。
はい、
う
ん。まだ額は小さいんですけど、あれが総額で400万以下だったら OK。
ね、年間ね。
年間ですよ、
ね。あ、もらう方の話ですよね。
はい、もらう方です。
そうですよね。はい、例えば65歳になりましたとか。
はい。
で、もらった時の話ですね。
はい。
はい。
あ、じゃあそれは OK と。
はい。
あ、じゃあとりあえず申告して、
はい。
まあ、青じゃなくて白色申告でしたっけ？
そうですね。
はい。の方で申告してくださいと。
はい、そうです。
ということですね。はい。まあ、事業やられてて帳簿つけられてる方はもちろん雑所得の中に年金も入れると。
あ、そうですね。事業所得の欄に、その事業の所得が入り、はい、雑所得のところに入れてって、そういう感じになる。
はい、ああ、なるほどですね。はい。はい、じゃあ、まあ、ちょっとこの辺で。
そうですね。
次に行きたいと思います。
はい。
ちょっと前々から疑問に思ってたことがあるんですけど、
はい。
例えば、歯医者に行きました。
はい。
で、銀銀の詰めると、まあ、安く済む、5000円とかで済むんですけれども、はい、詰め歯ですね。
はい。
ところが、セラミックのやつとか、1本20万とかする、高価セラミック、ピッピって詰めて、60万しました。
はい。
で、これ、保険効かないので、全額自費じゃないですか。はい。こういうのって医療費の中に入れていいんですか？
医療費の控除については、
はい、
原則的な考えとしては、はい、治療のためのものっていう考え方で言ってほしいんですよ。
は
い
は
い、
あ、じゃあその削って詰め歯したりとかいうのは OK、
う
ん、
そうですね。
ですよね。
そうですね。
はい。
ただ、例えば、そうですね、ホワイトニングとかはどうでしょうね。
ああ、うん、まあ別にやんなくても不都合がないですよね。
そういうことですよね。
ああ、なるほど、うん。あと歯の矯正なんかもそうですよね、きっと。
そうですね、
はい。まあ、よっぽどガタガタでは、やんなきゃいけないって判断がない限りは、これもちょっと入らないかなと。
そうですね。
あと、それの関連で、エステとかは？
エステ？
はい。
エステは、 治療じゃないですよねって考えてもね。
やっぱダメですかね。
ただ、例えば、逆さまつげがひどい方とかいらっしゃいますよね。
ああ、はいはい。
で、そうするとちょっと美容整形みたいなのこうピッてしたりとか。
はい。
そういうのは入るんじゃないですか。
あ、やっぱ生活に支障をきたして治療が必要っていう整形とか、まあそういうエステみたいなものも一応入れていいと。
はい。
ははは。なるほどですね。結構これ難しいと思うんですけど。
医療費は難しいですね。分厚い本がありますからね、はい、それだけで。
あ、そうなんですか。
はい。
やっぱりちょっと判断がいろいろあるわけですね。
個別でこういう場合、こういう場合っていうケースがいろいろあるじゃないですか。
ああ、そうですね、うんうん。やっぱ脂肪吸引はダメなわけですね。
ダメでしょうね。
そうですね。はい。はい、よくわかりました。はい。それが治療なのか、そうじゃないのかっていう分かれ道、はい。
そうですね。
はい。あとですね、例えば、もう私仕事嫌っつって辞めましたと。
はい。
で、1年間プラプラ遊んでましたと。
はい。
貯金食い潰しました。収入ゼロです。
はい。
これはどうなるんですか、確定申告は。
あ、申告義務ないですね。
あ、しなくてもいいんですか。
しなくていいですね。
なんかしなきゃいけないのかなって気持ちになるんですけど。
ああ、ただ住民税の時に問い合わせが来ますね。
はい。
所得税の申告をするじゃないですか。
はい。
そうすると、その資料が市役所とかに行くんですよ。
はい。
そのまま。
は
い、で、市役所の方でそれを見て住民税の計算するんですけど、はい、今まで申告してたのがしなかったってなると、はい、あれって思うじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。はい、あ、だとちょっとちょいちょい 何してたのって聞かれるわけですね。
そうです。
で、まあ遊んでましたと。
うん、まあ貯金で暮らしてましたってことですよね。言ってしまえばね。
そうですね。はい、うん。で、まあ収入ないなら、まあいいかって、
はい、
なるわけですよ。
そうです。
でも住民税とか払わなきゃいけないんじゃないんですか？
住民税は、所得の割合に応じたものと、そうでない、はい、いわゆる均等割とかっていうのがあるので、もしかしたら場合によってあるかもしれない。
ああ、払わなきゃいけないかもしれない場合があると。
うん、そうですね。
はいはい。収入ゼロでも、所得税は払わなくていいかもしれないけど、住民税はもしかして払うかもしれない場合もあると。
場合もありますね。例えば、はい、よく聞くのが、奥さんが103万まではいいとか言うじゃないですか。
ああ、はい。パート行ってとか、聞きますね、
はいはい。はい。で、所得税はゼロなんだけども、103万だと、住民税はその均等割っていうのが何千円かかったりとかっていうケースが。
ああ、なるほどですね。結構難しいですね、やっぱり。
そうですね。ちょっとややこしいですね。
そうですね。まあちょっと、はい。じゃあ確定申告に戻りたいと。
はい。
はい。すいませんでした。はい。じゃあ次なんですけど、例えば宝くじ100万ドーン当たりました。やったー。これって所得になるの？払わなきゃいけないの所得税って思うんですけど。
あ、宝くじは非課税ですね。
あ、じゃあこれは100万そのままそっくり懐に入れていいと。
そうですね。裏に書いてありますよ。宝くじの。
そうなんですか。
欄外かどっかに、
うん、あ、そんな細かいとこは見てないです、
ね、そうですね、
はい、はい。あ、なるほど。なんかちょっと1億とか当たったら、じゃあそのうちの何千万か払わなきゃいけないのとか。
それはないと、はい、
よかったです。
非課税所得ってあるんですよ、はい、収入でも所得税の対象にならないもの。
あ、そんな特例みたいな
あります
ものもあると。
例えば、はい、そうですね、失業保険なんかは対象外ですね、
はい。ああ、そうか、失業保険もらって生活カツカツなのにそこから税金引かれたらちょっとたまらないですよね。
そうですね、申告しないですよね、あれは。
はい、しないですね、確かに、はい、しろとも言われたことはないような気がします。
はい、
はい、そっか、わかりました。じゃあ絡みでなんですけど、例えばご親族亡くなられて遺言書でボーンとなんか1000万ぐらい相続でいただいちゃいました。これ1000万もらったけど所得になるの？収入なの？って思うんですけど。
ああ、それは所得税じゃなくて、はい、相続税の話ですよね。
ああ。
亡くなったことによって入ってきた。
はい。なるほど。だと、この1000万のうちから相続税をボンと払って終わりと。
そうですね。必要であれば、まあもちろん計算してですけども。
はい。あ、だとこれは所得に入れなくていいと。
はい。
いうことなんですね。
そうです。
なるほど。結構分類がお金入ってくるといってもいろいろあるんですね。
あ、そうですね。
はい。
あ、ただ、例えば、不動産、マンション持ってましたと。で、はい、相続でマンションもらいましたって言って、その後もまだ貸してますよね。
はい。
で、そしたらそこは所得税ですよね。
ああ、そっか。賃貸のお金とかは、まあ、賃貸収入っていうものは全部チャリチャリと入ってくるから、これは所得になると。
そうですね。
あ、儲けですもんね。
そうです、そうです。
なるほど。
はい、
まあそこはちょっと、厚子先生のような税理士さんに、こう、要ご相談という感じで。
そうですね。
はい。行こうと思います。
はい。
あとですね、ちょっとよく聞く、衣装代。 っていうやつなんですけど。
いい商題、はい、
はい。はい。まあ、例えばなんか、この間のなんか、税制改正だかで、サラリーマンの、衣装代が認められるみたいな、そのスーツが。
ああ、よくご存知ですね。
はい。なんかニュースでやってたんですけど。あれって、なんか良さそうな気がするんですけど、どうなんでしょうね。衣装代。まあ、衣装代といえば衣装代ですよね。
まあ、そうですね。
はい。もう、スーツはサラリーマンのユニフォームだ。
ああ。ただ、あれも実は国税庁のホームページで Q&A みたいなのが発表されてて、
はい、
ちょうど私この間それ見てたんですけども、スーツで着なさいよっていう、例えば就業規則にあるとか、
はい、
規定があるとかじゃないとダメだ。
そうなんですか。
うん、
ああ、じゃあ自らスーツで行ってるっていうのはちょっとダメなんですね。
でも、どうですかね。例えば、スーツだったら、大丈夫だと思うんですよね。おそらく。
あ、はい。
それ、明文規定はないけれども、まあ、それが当たり前だよねっていう空気感って多分あると思うので。
はい。
ただ、そこがね、そうですね、こう、シャツと、ジーンズでいいって言った時はどうかなっていう。
ああ、じゃあ、なんか、某勇者のウルトラライトなんとかっていうやつとかは、まあ、経費に入んないよっていう。
そうですね。それはそうしなさいっていう明文規定みたいなのがないと難しいでしょうね。
ああ、うちの会社の社員は全て勇者の全員で揃えるかみたいな。そんな就業規則があるとこは多分ないと思うんですけど。
まあ、それこそ勇者だけかもしれないし。
そうですよね。
見たことないですけど。
はい。まあ、そういうのがない限り、まあ、明文化されてなかったら、基本は経費には
ならないでしょうね。
あと、ま、芸能人みたいな方は、もちろん衣装代かかります。
そうですね。はい。
講師の先生とか、ああいう方が、例えばブランド物の30万のスーツ買いました。で、私は30万のセミナーやってますとかっていう方は、衣装代なんですかね。
そうですね。まあ、そこもきっと見解が分かれるでしょうね。はい、まあ、私は、経費でいいかなと思いますけどね。
はい。
うん。やっぱり、こう、イメージ戦略みたいなのもありますからね。それって。
なるほどですね。それが、その事業に必要かどうか。その、所得を、まあ、売り上げを立てるためにかかった経費かどうかっていうところで判断すればいい。
あ、そういうことですね。
ほうほうほうほう。
ただ、うちはね、まあ、それ経費になるって言って、そんなにいらないでしょって言って、やっぱりかけてたらどうでしょうねっていうのもあるでしょうね。
ああ、なんか売り上げが20万ぐらいしかないのに50万の靴買ったとか言ったら、それ赤で申告していいですかって言ったら。
それはダメでしょうね。
やっぱりそうですよね。常識の範囲内で。
はい。
はい。頑張りたいと思います。
はい。
ということで、なんかいろいろ伺わせていただいたのですが、皆さん確定申告はお早めに。
お早めに。
はい。あつこ先生もちょっとこれからお忙しい時期が続くとは思いますが。
はい。
まあ、ちょっと今月も乗り切ったということで。
そうですね。
はい。
皆さん頑張っていきましょう。
はい。では、あつこ先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。